による福音書13章です。マタイによる福音書の13章です。で、ここでのテーマ、何なのか、皆さん考えてみたでしょうかね。で、私もですね、一体何なのかなとかってずっと思ってたんですけども、いろいろな例えが出てきますので、一体ここの中で一貫してイエス様に教えられていることは何なのかなって、祈って考えてみました。そしてですね、私が出たテーマが、恐れかしこむ生活、神を恐れかしこむ生活です。早速ですね、本文を読んでいきたいと思います。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根が枯れないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。で、イエス様は例えによって話し始められています。で、例えとは知らない事柄を知っている事柄によって説明することなんですね。で、ここでの例えは種まきなんですが、これは群衆にとってごくありふれた光景なわけです。で、そしてこの例えには4つの種類の土が描かれていて、種がそれぞれに落ちた時の結果が書かれてましたね。で、これを後でイエス様が説明されますので、その時にこの例えの内容を詳しく見ていきたいと思います。それでは続けて読んでみましょう。10節。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。弟子たちはイエス様の教え方に変化が出てきたのを気づきました。今までは三条の説教にあるように単刀直入的に天の御国を述べ伝えられていたわけですね。けれどもここでは例えを用いられているわけです。で、弟子たちはイエス様にその理由を尋ねたわけなんですが、そしてイエス様がお答えになっているときに、あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているがと言われています。この奥義という言葉が非常に大事な言葉になってくるんですが、これを国語辞典で調べますと学問技能などの最も奥深いところとなっていたんですね。けれども聖書で使われている奥義は意味がかなり違います。使徒パウロがこの奥義という言葉を定義していますので、そこの部分を開いてみたいと思います。エペソ書の3章の6節です。エペソ人への手紙の3章の6節です。姉妹ちょっと読んでくださいます。エペソの3章の6節です。
その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。
そうですね。ここで奥義とはって言って定義されています。で、ごめんなさい、5節もちょっと読んでみたいと思うんですが、この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに提示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでしたとあります。で、この箇所から分かることは、奥義は第一に以前は隠されていたんですが今は明らかにされている真理です。以前は隠されていたんですが今は明らかにされているものです。第二に、神がイスラエルに与えられた約束が異邦人にも及んだことですね。今6節で読んだ部分です。神がイスラエルに与えられた約束が異邦人に及んだこと、つまり何かと言いますと、 キリストの体、教会なんですね。これが神の奥義なわけです。したがってイエス様が天の御国の奥義ということを話されているときに、この教会のことを、またその教会全般についてですね、話されています。それでは次見てみましょう。12節、マタイの13章の12節に戻ります。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私たちは前の章でユダヤ人の指導者たちがイエスを拒み続けた記事を読みましたね。でそこで彼らとイエスとの対立関係がはっきりとして、彼らはついにイエスを殺す陰謀を実行に移すわけです。つまりイエス・キリストが十字架につけられて殺されるという出来事ですが、イエス様は3日後によみがえられて、そして天に昇られました。それから聖霊を使わされて、弟子たちの集まりの中に教会が誕生したわけですね。でこのキリストの体に入るには、ユダヤ人も異邦人も同じようにイエス・キリストを信じなければならなかったわけです。つまりユダヤ人であるがゆえに持っている祝福と特権は取り上げられてしまったわけなんですね、その時点で。したがって持っているもの、つまりイエスをメシアとして心に受け入れた人はさらに与えられて豊かになるんですが、持っていない人はその持っていた祝福までも取り上げられたわけなんです。けれども、このイスラエルが取り上げられてしまった祝福というのはあくまでも一時的であって、世の終わりにはイスラエルの回復が約束されているんですね、他の聖書の箇所によると。で逆にですね、教会の大部分が主の裁きに遭うことが今から読むところに書かれていますので、それを見ていきたいと思います。そして、彼らがですね、パリサイ人とかがイエスを拒んだ結果が次に書かれていますが、13節を見てください。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いているが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。神について見たり聞いたり見たりしていることを結局彼らは受け入れなかったわけなんですね、故意に。そうするとですね、このイザヤの予言の後半部分にありますが、理解したくてもそれができない状態になる時が来ます。他の箇所にユダヤ人の宗教指導者たちが信じることができなかったですねと書いてね、信じなかったじゃなくて、その後で信じなかったって言った後に信じることができなかったっていう記事がヨハネの福音書の12章の39節に書かれてますが、そうした恐ろしいことが彼らの身に起こったんですね。で私たちは神とイエスについての真理を拒むと、それだけ次にそれを受け入れることが困難になるんですね。それは固くなりされていくんですね、どんどん。ですから見て聞いた時にすぐそれを受け入れることが非常に大切になってくるわけなんです。この心の状態とこの真理との関係っていうのをここで見ることができるでしょうか。聞いても悟らないという決断をすると、今度は悟ることができなくどんどんなっていくという関係ですね。で彼らはついに信じることができなかったということです。次を見てください。16節、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いです。このしかしという言葉によってですね、イエス様は理解することのできない大勢のユダヤ人たちと弟子たちを対象されているわけです。しかもここのあなた方のというギリシャ語がですね、強調されているわけです。つまり、読んだらですね、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、あなた方の耳は聞いているから幸いですっていう感じでイエス様はおっしゃられているわけですね。このようにですね、 このようにイエスについて目で見ること、耳で聞くことができるのは本当に幸いなことであって、弟子たちはその祝福に預かることのできたごく一部の人たちだったわけです。そしてこの御言葉は弟子その当時の弟子たちに限らず、イエスを主として受け入れている人々全てに対するものでもあるわけなんですね。あなた方は幸いです、言っているわけです。なぜ幸いなのか、その理由が次の節に書かれています。誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのですですね。先ほどイエスが話された天の御国の奥義は、旧約の預言者たちや義人たちには隠されていたわけです。しかし今や弟子たちに明らかにされています。預言者たちはキリストが来られる約束を聞いてですね、またキリストについての預言を語り、キリストを指し示す型模型を経験したわけです。例えばですね、アブラハムは愛する一人子イサクを捧げるという試練を通りましたが、その時にですね、父なる神が一人子イエスキリストを罪の生贄として捧げる時の私たちに対する激しい愛と、また御子を見捨てなければならない激しい苦しみですね、それをアブラハムは身をもって経験したわけです。しかしキリストご自身には触れることはできなかったわけですよね。あくまでもそれはキリストを指し示すものでした。けれども弟子たちはキリストからも直々にですよ、キリストがいるわけですよ、この肉体を出したキリストがいて話しているわけですよ。で、目で見ているわけですよね。で、第一ヨハネの一章を読みますと、手で触ったわけなんですよね。ですから幸いなわけです。で、私たちはですね、肉体を宿してキリストを見ることはできませんが、聖霊ですね、もう一人の助け主と呼ばれている聖霊様が私たちのうちに住んでくださっているわけなんです。これも奥義なわけですね。この方はキリストの御霊と呼ばれています。当時の弟子たちと同じように、私たちはキリストの御言葉を聞き、キリストの御姿をですね、目に見えないけれども信仰によって見ていくことができるわけなんです。ですからあなた方は目で見ているから幸いです、耳で聞いているから幸いですとイエス様は言われました。こうしてイエス様は弟子たちに彼らに与えられている祝福を理解させた上で、天の御国の奥義を教えられています。見てください。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。先ほどの種まきの例えは、種がイエスの御言葉であり、土が人の心の状態を示していたわけですね。つまりイエスの御言葉を心に受け入れて、それを悟る人たちの集まりが天の御国の奥義であって教会なわけです。そして御言葉を悟っているかどうかは、自分の人生と生活に身が結ばれているかどうかによって測られるわけですね。道端は御言葉を全く受け入れない人たちのことです。でその時に悪いもの、つまり悪魔が来て御言葉を奪ってしまいます。で先ほどの通りありましたね、鳥が取っていくっていうのは悪魔を意味していたわけですね。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。私たちが御言葉を受け入れると必ず困難や迫害というような否定的なことが起こります。それは世がキリストに反対するからなんですね。そこで御言葉を受け入れて喜びに満ち溢れていても、一度嫌なことがあると信仰の歩みをやめてしまうというようなことがあるわけですね。それがここで書かれていた岩地に巻かれる状態です。そして次見ましょう。また茨の中に巻かれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。で今度はですね、 迫害とか困難という否定的なものとは反対に、生活や人生が順調に進んでいるがために実を結ばないことが書かれているわけです。その人は御言葉を聞いて学びはするんですが、と同時に世の中のことにも目を留めているわけですね。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人たちのことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。イエスの御言葉を聞いて自分の生活に変化がもたされることが今ここで書かれているわけです。最初はですね、劇的な変化を見ることはできません。むしろ劇的な変化っていうのは、この岩地に巻かれたような人のことを言うかもしれませんね。すぐに芽が出たって書いてますように、すぐに芽が出てしまうわけなんですね。この土が浅いがためにパッと出てくるわけなんですけれどもですね、すぐに芽が出ないかもしれません。そして小さいかもしれません。しかしですね、着実にですね、徐々に徐々に実を結んでいく、で何十倍にも成長するということがここで書かれているわけですね。そしてこの良い地に落ちた人々の集まりが天の御国です。イエスの御言葉を聞いてそれを悟るときに天の御国に入ることができます。つまり種まきの例えは天の御国への入り口が示されていたわけです。しかしこの天の御国に混乱がもたらされます。次を見ましょう。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、それやがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だから主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために食べにしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。私たちは、まかれた種が良い地に落ちたものだけが実を結ぶことを学びました。しかしここではその地にですね、良い麦が生えているところに毒麦も生えることが告げられているわけですね。つまり良い麦だけが育つはずであった教会に悪いものが入ってくるわけです。弟子たちはこの例えの意味を後で聞いていますので、その時に詳しく見ていきたいと思います。それでは次見ましょう。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って種にまくとどんな、あ、からし種、
畑に種、
それを取って畑にまくと、ごめんなさい、どんな、ワープロが違う印刷が、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。でここでは天の御国の中に入ってきた悪いものが膨張することが書かれているんですね。先ほどの種まきの例えで鳥が悪いものとして使われていましたけれども、ここでも悪いものがその膨張した境界にいとどまることが書かれているわけです。で次の例えも同じです。見てください。イエスは別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って3サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。パン種はパンのイースト菌ですが、聖書の中ではパン種が人の罪の象徴として使われているわけです。で吸い越しの祭りではパン種の入ってないパンを食べたわけですね。それは罪のないキリストの体を食べることを意味していたわけです。そしてパウロはこう言ってます。第一コリントの5章ですが、あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を含まらせることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋な真実なパンで祭りをしようではありませんかですね。従って教会の中にですね、 人間の罪の行い、不法が全体に広がっていく姿をイエス様はここで予言されているわけなんですね。私たちが教会、死を見るときにその腐敗と邪悪な姿を見ます。良い子だけで出発した初代教会にですね、やがて偽りの教え、不法な行いが入ってくるわけです。そして黙示録2章3章を見ますと、教会が誕生してから60年ほどしか経っていないのに、イエス様が悔い改めを求めておられるんですね。でそれは教会の時代を表していると言われますけれども、まず最初に紀元の4世紀にローマではキリスト教が国教になって、その時にですね、異教がキリスト教の中に取り入れられたわけですね。この例えば復活祭にこの卵を使ったりですね、またクリスマスっていうのも、あれも本当はバビロンの宗教なわけですね。それをこう混ぜているわけなんですね。そして宗教改革が行われましたけれども、イエス様が予言されたように、あなたの完全行いは完全ではないと言われたんですね。プロテスタントの教会でさえまだその異教的な文化っていうんですか、そういうものが残されているわけなんですね。まあ、そのようになっているわけで、教会そしてですね、なんと恐ろしいことに、そのプロテスタントと言われているこの教会の中で、この神の御言葉に挑みかかる愚かな聖書学者たちが教会の中から現れ始めたわけです。教会が腐敗するのはですね、外側からじゃないんです、内側からなんです。このことが丸いものによってまかれた毒麦の種、からし種、そして今のパン種の例えの中に予言されていたわけです。そしてマタイは他の箇所でしているように、イエスが行われていることを解説されています。見てください、34節、イエスはこれらのことを皆例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私は例え話を持って口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろう、ね。もう皆さんがよく分かっている通り、イエス様がですね、この例えで話されているということさえも旧約の預言の成就であったわけなんですね。つまりメシアであることがここでも証明されているわけです。それでは次見ましょう。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。弟子たちは話された3つの例えのうち、毒麦の例えに興味を持っていたわけです。確かに天の御国ですね、悪いものが入るということは予想に反することですね。彼らが質問したのもよく、理解できます、私たちも。それではイエス様の答えを見ましょう。イエス様は答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です、つまりメシア。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪いものの子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不幸を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。でここから天の御国が最後に主の裁きに遭うことが分かります。御国に入る者たちだけで成り立つはずの教会は、悪霊の仕業によって悪が入り込んでしまいました。したがって教会はイエスの御言葉を悟っている人々とそうではない者たちの集合体になっているわけです。ですから私たちが今キリスト教とか教会という言葉を使ってもですね、本当のキリストの姿を映し出していないわけなんですね。良い麦と悪い麦が共存しているわけですから。しかしイエスはそうした者たちを排除されようとしなかった。悪い者たちを排除されようとしていません。それは収穫の時期に ならないと、どれが良い麦でどれが悪い麦、毒麦なのかがよくわからないからなんですね。つまり自分をですね、クリスチャンと呼んでいる者たち、また教会に属していると言っている者たちで、誰が本当に救いを受けているのかは判断がつかないんですね、今の状態ですと。けれども 世の終わりが近づくにつれてその違いがはっきりし始めるわけです。なぜなら世の終わりが近づくと不法がはびこるようになるわけです。そして悪の力がますます強くなっていくわけです。で、聖書黙示録には次のように書かれています。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさい、と書いてあります。世につくか神につくかどっちもわからないような人たちはみんな世の力に押しつぶされてしまうわけなんですね。そして本当のクリスチャンかどうかはっきりしたときに、この制度としてのですね、教会が裁かれるわけなんです。こうしてイエス様は教会を天の御国の奥義として話されたわけなんですが、次も44節以降も同じ奥義が話されています。ただここでは、この畑というものではなくて、この教会の、この教会から焦点がちょっとずれてですね、キリストご自身の働きですね、キリストご自身がどのように教会に対して働かれるかというところが書かれています。44節見てください。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います、ね、ここではキリストの贖いの御業が描かれています。この人とはキリストでイエス様であり、畑とは世界のことですね。そして宝は御国の子供たちのことであり、持ち物全部売り払うというのはキリストの命を代価として支払うことです。わかりますか。そしてアダムが罪を犯してからですね、要は神のものであったのが悪魔のものとなってしまったわけです。それを再び神のものとするためにキリストはご自分の命を代価として捧げられたわけです。そしてイエス様はですね、ご自分が来たとしてもその全ての人を呼ばれているんですが、それに応答する人、選ばれるものは少ないことを前もってご存知だったわけですけれども、その一部のもののために世全体を買い取られたわけなんですね。贖われたわけです。それがここでの、ここの例えが示していることです。で、次を見てみましょう。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。ここでもイエス様の贖いの御業が書かれていますが、御国に入る者たちの尊さが強調されているんですね。良い真珠って書いてますね。そして素晴らしい値打ちの真珠って書かれています。イエス、主はですね、主はこう言われています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。ですからここで、書かれているわけですね、尊いということですね。そして注目していただきたいのは、素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけたものですね、書かれていることに注目してください。この地球上にです、地球上であなた一人だけが、皆さん一人だけがキリストの愛に応答すると仮定します。全ての人が拒否するけれども一人だけ、それでもあなたのために神は一人子をこの世に使わされて十字架に引き渡されるわけですね。それほど神のあなたに対する愛は大きいわけですね。次を見てみましょう。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。このあらゆるというのが大事な言葉ですね。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。これはどういう意味か次に書かれています。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものから悪いものを選り分け、火の燃える炉に投げ込まれます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。これはキリストが再び来られるときに教会の中にいる悪いものを裁かれることを描いています。先ほどと同じですね、毒麦の、例えと同じ真理ですね。 それでは今までの例えをですねまとめてみたいと思います。次のようになります。ユダヤ人の指導者たちがメシアを拒んだわけですね。それから12章に書かれてました。そしてこの天の御国がイスラエルに対するものとして提示されていたんですが、それがですね異邦人を含む教会の姿として表されたわけです。キリストが十字架につけられて復活して聖霊が下ってからですね、この、キリストが再び来られるまでの間ですね、これが書かれていたわけです。そして教会に入るためにはキリストの御言葉を聞いて悟らなければいけないわけですね。それが、種まきの例えで4つの土の種類で書かれていました。でその悟った証拠として人生と生活の中に変化が現れるわけです。そして教会が畑に良い麦がなっている状態に例えられてますが、そこに悪魔が入り込んできて悪いものが入ってきます。その悪いものが膨張して非常に大きなものとなるわけなんですね。しかしですね、キリストが再び来られる時にその教会にある不法の行いが裁かれるわけなんです。ここで私たちが学ばなければならないのは一体何なんでしょうか。一言で言うと、制度としての教会に安住してはならないということなんですね。洗礼、礼拝、聖餐式などの儀式に参加すること、また他のクリスチャンと交わることというのは大切なんですけれども、その何て言うんですか、この目に見えるものが教会ではないわけですね。あくまでも人がイエス・キリストの御言葉を聞き、それを悟って実を結ばせることが本当の教会の姿なわけなんです。種まきの例えであったように、私たちが迫害や困難を避けようとしたりですね、世に対して心遣い、この思い煩いをすると、御言葉中心の生活から教会の組織とか儀式により頼むようになります。その結果、いわゆる教会と呼ばれているものは今世界で肥大化しているわけですね。よく分かりましたように、世の光、地の塩となるどころか世の腐敗に貢献してしまっているわけなんです。で、黙示録では神の裁きを受ける直前の宗教と化した教会の姿が現れてきます。17章の5節ですが、意味の秘められた名が書いてあった全ての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロン。で、ここの秘められた名が書いてあったの、秘められたというのは奥義と同じミステリーっていうですね、このギリシャ語が使われているわけなんです。つまり天の御国の奥義の最後の姿がそこで書かれているわけなんですね。したがって私たちがしなければいけないことは、常に自分の行いを調べる、いつもこう点検するということなわけなんですね。本当に自分は実を結ばせているか、正直になって見つめていかなければなりません。これをですね、私はクリスチャンだからといってですね、天国に行けるんだということで主の恵みを芳醇に変えてしまってはいけないわけなんですね。ですからペテロはこう言ってます。人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのですから、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。こうした神に対する健全な恐れを私たちが持つべきなんだということなんですね。それでは次を読みましょう。あなた方はこれらのことが皆分かりましたか。彼らははいとイエスに言った。ちょっと待ってください、弟子たちはこの時点でほんの少ししか理解していなかったわけです彼らはですね、こんな感じでどんどんこれからも失敗していきますけれども、イエス様はあなた方は幸いですと言われてるんですね。弟子たちと群衆たちの違いは、彼らはイエスの行かれるところにどこまでもついていったことなんですね。つまりイエスを自分の主として仰いでいました。その歩みの中で何回も失敗しますけれども、いつまでもついて従っていくわけなんですね。神はそうしたものに恵みを注いでくださって、ついには神を喜ばすような生活をするように変えてくださるわけなんです。イエスは弟子たちの将来の姿を例えによって予言されています。次を見てください。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。この時点で弟子たちは天の御国の奥義についての ほんの少ししか理解することはできませんでしたが、イエス様がよみがえられてですね、本当にはっきり理解したんです。そして聖霊が下ってですね、この奥義を人々に自由に説明するようになってたんですね。ペテロの説教を読んでください。使徒行伝の、そしてステパノとかですね、他にも説教がたくさん出てきますが、なぜこれほどですね、深いこの神の奥、この真理をですね、こう自由自在に操ることができるのか、それがここで予言されている通りの、この自由にですね、この自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものですというふうになっていったわけなんですね。見ますか。ですから彼らの努力というよりも、彼らがイエスに委ねたことによって、イエスが恵みを施してくださって変えられていくというプロセスですね、過程なわけです。これでイエスの例え話の長い部分が終わりました。でこれはですね、マタイによる福音書の2つ目の長い話だったんですね。1つ目何でしたか。山上の説教でした。そしてこれが2つ目です。で3つ目に後で、最後にこのオリーブ山での講話っていうのが出てくるんですが、その週末の話をするわけなんですけれども、ここでですね、この13章からこの別の大きな節目が始まるわけですね。イエス様は山上の説教から始まって、この天の御国を外部に言い広められたわけですね。これも大きなこの節目の始まりだったね。それまでは準備だったけれども、これからだけれども、こうやって言い広めたんですけども、多くのユダヤ人がそれを拒んでしまったわけですね。それでイエス様は教え方を変えて、拒む者には理解することができない例えを用いることによって天の御国を説明され始めたわけです。ただ、次を読むと、イエス様はまだ御国を述べ伝えていなかった地域があったみたいなんですね。それがご自分の故郷です、つまりナザレの町ですね。次を見てみましょう。これらの例えを話し終えると、イエスはそこを去られた。それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教えられ始めた。すると彼らは驚いて言った。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰に故に、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。ナザレにいる人々はイエスの家族のことを詳しく知っていたようですね。ここを読むと、でマリアはイエスを聖霊によって見守りましたが、ヨセフと結婚してからはヨセフによって何人もの子供を産みました。そしてヨセフの仕事は大工であり、イエスはそれを手伝っていたに違いありません。で何の変哲もない家族のように他の人々には見えたわけですね。で私たちはここから学べることがあります。イエスがいかに父の御心に従ったかということなんですね。でなぜならば、イエス様は父なる神のすべてのものを持っていたのにもかかわらず、イザヤの預言書にあるように砂漠の地から出る根のように育ったわけなんです。何の変哲もない一人の人間のように育ったわけなんですね。でこうして彼らはイエスがおよそ30歳になられるまでのその生涯についてここで証言しているわけなんです。けれども彼らはイエスにつまずきました。イエスの知恵にあふれた教えや力ある技を見ることをせずに、その過去を見たからなんですね。どうしてもイエスがメシアであると信じられなかったわけです。で私たちも、あの人は過去にああいうことをしていたって言ってですね、ある人がイエス様によって変えられたことを認めることがなかなかできないということがありますね。けれどもそれはナザレの人々と同じようなことをしているのであって、彼らがイエスの御業を多く見ることができなかったように、私たちも見ることができなくなってしまうわけなんですね。こうしてご自分の距離において御国は拒絶されました。次回はイエスが宣教を行われていたガリラヤ地方の国王に拒絶される話を読みます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たち本当にこの、天の御国というか、この教会に、連なっているから、私は絶対に天国に行ける、まあ、確かにそうなんですけれども、教会に連なっているからではないことを今発見しました。 エテのお父様、あくまでもイエス様の御言葉を聞いてそれを悟り、自分の生活の中で身を結ばせる、その中にあってこの、本当に救いが保証されていることを見ることができました。エテのお父様、それなのに私たちは本当に、その自分の言っている教会とかそういう制度とか儀式とかそういうものに、この安住してしまいます。でも天のお父様、いつも、この点検しなければいけません。でも天のお父様、あなたは私たちを本当に弟子たちのように恵みを施してくださり、本当に私たち弱いもので失敗ばっかりしてますけれども、本当にあなたが、このかの日には私たちを完全なものとして変えてくださいますから感謝します。主よ、どうぞ私たちの心を探ってくださって、私たちがまだこの迫害や困難によって避けているもの、御言葉に従っていない部分、または世の心遣いによって世に対する心遣いによってあなたに従っていない部分がありますならば、神様どうぞ示してください。そして私たちが本当に悔い改めに導かれて、そして本当にこのイエス様の御言葉を従っていくものにしてくださいますようにお願いいたします。あなたが私たちを愛してくださっていることを感謝します。そしてあなたを恐れます。なぜならばあなたは裁き主でもあるからです。ノアが本当にこの洪水の前に恐れを持って、恐れかしこんで箱舟を作っていったように、本当に私たちも恐れかしこまなければいけません。主よ、どうぞあなたがこの1週間も祝福してください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。